本音トーク西口義弘です。ということで、公開インタビューシリーズ自分らしく生きるということで、今日は作家の埴輪貴美子さんをお迎えいたしました。こんにちは。
こんにちは、埴輪貴美子です。
なかなかね、このライブ配信では、はい、埴輪さんの声が届かないということで、これもう2回チャレンジしたけど2回ともダメだったので、
今のどうして、
まあ、セッティングちゃんと言われてる通りしてるんですけども、このズームでねやってると、あの埴輪さんの声は聞こえてるんですけれども、
はい、
ライブで、はい、配信した先の人が聞こえないということで、
残念ながらそういう事象が起こっております。はい、
なぜかわかりませんが、
はい、
それではですね、まあ埴輪さん、
はい、
最近また新しい本を書き出してるなんですけれども、
新作をですね、まあ自叙伝を出そうと思っておりまして、実はですね、私、まあ、作家として2000年にこのへこまな女という本を発表しています。
うん。
で、これは実は台湾でも翻訳されていて、
うん。
台湾にホームステイしてるときに、あちらの関係者の方にすごく、読んでもらったら、あ、あなたはこういう人なんだね、っていうことで、うん、すごくよくしていただいたんですけれども、まあ何の本かっていうと、いろいろな人生の、こう一大事で落ち込んだりとか、がっかりしたときにどうやって乗り越えてきたのかなっていうことを書いてます。
うんうん、
まあなんでかっていうと、私自身この本を書く1年前に、離婚していて、うん、その結構へこんじゃったんですけど、
はい、
でも、まあ、それをどう乗り越えるのかとか、過去を振り返ると失恋したりとか、会社辞めちゃったりとか、うん、まあいろいろね、大変なことがあっても、何らかの形で自分らしく乗り越えてきたわけですよ。うん、でまあそれが私の場合行動療法っていうか、体を動かす、何かを挑戦することで、そっちにこう夢中になることで切り替えてきたよって話を書いてるんですけど、
うん、
まあそれも、女性に非常に共感を呼び、発表してから、さんずりまで出ます。で、その本なんです。本を発表した直後に新しいパートナーが見つかって、うん、まあ離婚したとはいえ、新しいパートナーと幸せに暮らし始めましたよっていう、まあオチだったんですけれども、オチというかね、うん、本発表した直後は。
うん、
ですけど、2000年から2019年までその方とお付き合いしてて、
うん、
ただ、その2019年、今から1年前にお別れすることになってしまいました。
はい。
はい。で、やっぱりそれも激しく落ち込んだんですけど、私の場合、そういう離婚とか別れがあると、そこから学んだことを発表したくなる体質らしいんですね。
うんうん。
うんうん。なので、そこで感じたこと、そのしくじりから学んだことは、結構、いろんな人に共通点があるんじゃないかなと思ってるんです。
はい。
うん。だけど、それをわざわざ、ね、自分はこうでこんな失敗をして、こう考えてこうなったんだっていうのを、いちいち、まあ、ちょっと、ダメなところを出さなきゃいけないので、
うん。
それをわざわざ発表して書く人っていうのは少数なのかなと思って。
そうですね。
だとしたら、うん、作家として自分のことを書くのが私はもうそれが使命というか、うん、と感じているので、
うん、
書きたいなと今思っております。まあ、書き始めてます、実際、うん。
なるほど。
うん。で、その中で私のしくじりの一番のポイントは何かなと思ったら、自分に嘘ついてるってことなんですよ。
うん。
例えばすごく簡単なことなんですけど、その人は入籍はしたくない、籍は入れたくないっていう主義の人だったのね。
うん。
だけど私もその時は離婚して1年だったし、また名前変わったりなんだりも嫌だから、その時はね、うん、いいよ、あなたがしたい方、あなたがそう望むならそれでいいよっていう、まあ言っちゃったわけよ。好きだしさ。
うん。うん、
でも何年かしたらやっぱりちゃんと妻がいいなって思ったのね。
うん。
つまり一番最初の段階で、ちゃんと結婚したいです、籍入れたいですって言わなかった私が悪かったんですよ。でもずっと19年やっぱり妻がいい、やっぱり妻がいいと思い続けてしまったのね。 だけど、まあ、彼からしたらさ、最初の話でそれはやらないって言ったんだからずっとね、席入れないんでいいでしょう。何今頃不満言っちゃってるわけみたいな感じじゃない。
そう。最初の段階で嫌だって言われたんでしょ、席入れるのは。
なんか席入れるのは嫌だけど、いい、そういう付き合い方でいいかなって言われた時に、いいよって私が言っちゃったわけよ。
言っちゃったのね。
そう、それ嫌だって。私はちゃんと結婚したいって。うん、本当はそう思ってんだったらそう言えばいいじゃない、
うんうん、
そこが譲れない線だとしたらさ。
うんうん、
でもそこね、自分自身がそれが譲れないものだっていう自覚がなかったわけ、当時。
うん。
うん。だから、目の前の人が好きだから、好きな人が言うようにしますって言っちゃったわけ。
そうか、当時はまだ若かったもんね、じゃあ、ハニーも。
若かったよ、まだ。
うん。
若って言っても34とかだけどね。
うん。
でもまあ、若かったわ。
うん。
そうですよ、19年って言ったら、もし人、子供とか生まれてたら、成人するかっていう年齢だからね。
そうね。
長いよね。
そうね。うん、その時はまだあのノーと言えなかったんだよね。
だからもうなんていうの、ノーって言えないっていうか、もうさ、その人のことが好きすぎてさ、
うん、
もう合わせますとか思っちゃったわけ。あなたがそうしたいなら私頑張って合わせるって思っちゃったの。
なるほどね。だから、うん、あれでしょ、普通高校生ぐらいでそういう 恋はね体験するんですよね。
34でもそうだったってことよ。
あ、そうなん。
そうですよ。だって、私が実際体験してるのがそれだもん。
なるほどね。
年齢じゃないってことですね、きっとね。
まあ、かなりじゃあ、乙女なんですよ、ハニーが。
はい。うん、で、なんか、その、最初に自分がそこいいよって言っちゃったのに、やっぱり途中から嫌だなってなってきたから、
うん。
こう、どうしたら私の希望を聞いてもらえるのかなっていう状態になっちゃった。
うんうん。
そうすると、何したら気に入られますか？どうしたら私の願いを聞いてくれますか？
うん。
で、ますます自分らしく生きるよりも、相手に気に入られるように生きるになってきちゃった。
うんうん。
そうすると、だんだん、まあ、好きな人のことだから好きな人が喜ぶことはしたいけど、なんかこう、自分がやりたいことから外れていく感じ。
うん。うんうん、
例えば、私はもともとは作家だからさ、
うん、
創作時間をきちんと取ってさ、ゆっくり何か作りたいと思ったとするじゃない、
うん、
だけど、その創作活動がさ、現金化するのにタイムラグがあるわけよ。
そうね。
うん、そうするとなんか農業と一緒で今めっちゃお金ないんだけどっていう状態になるわけね。
うんうん、
そうするとなんかこう、お金ないの嫌だから、
うん、
こう働きに行きたくなるわけですよ、どっかに。
そうですね。
うんうん。そうすると、なんか、よそに働きに行って、帰りが遅かったりとか、でもご飯作ってあげないと、私ご飯作るの上手って褒めてもらってるのに、なんか、それもね、いつも帰り遅くなってごめんねとかさ、やっつけたけど頑張って料理作ったよとかさ、
うん、
まあ、あとはさ、なんか土日もなんか、楽しいイベントやって、そこで収益が上がれば、なんていうの？いいからと思って、彼は自分の趣味のテニスに行ってるから、じゃあ私外に働きに行ってきますみたいな感じになっちゃう。
そうなの？
うん。
うん。
そう。まあ、それも、働きに行くっていう、行かなきゃと思った理由が、途中で、ビジネスを立ち上げようとして、借金を作ってしまうんですよ、私。
うん。
で、だから借金返さなきゃいけないから、創作活動で無給状態とかはもうダメなわけよ。
うん。
うん。っていう時期があってですね。
うん、
そうすると、彼との時間が大事、彼が好きとか言ってたのに、彼のことをほっといて、なんか働かなきゃとかになっちゃうわけ。
なるほど。
うん。
まあ、男性の場合はそういうケース多いと思うんですよ。家族ができて、
うんうん、
家族を養うために、自分のことは置いておいて働きに行く、
うんうんうん、
っていうケースは男性は特に多いと思いますね。
うんうんうん。まあ、あとはそのうち私のその時の彼氏がやっぱり人は働くものだ、ちゃんと自分の生活は自分で立てるように、収入がないのはいけないよって、ダメだよっていう考えの人だったんですよ。
うん。
だから入籍もしないし、自立してくださいっていうのが口癖だったから、
うん、
だから、うん、と家族のために働くというよりはその自分の借金をどうにか自分で完済しなきゃいけないし、
うん、
で自分の生活もしなきゃならないからとにかくお金稼がなきゃいけないなって必死になっちゃったの。
なるほど。
うん。でもそうやって頑張ってるのになかなか成果も出なかったりすると、これで妻だったらちょっとぐらい助けてもらえたんじゃないかなとか思っちゃうわけね。
そうですよね。
うんうん。
うん、
でそこら辺からもう超苦しくなってったんで、
うん、
もうお金稼ぐために自分らしさとか言ってる場合じゃないよねとかなるし。
そうね。
うん。でもなぜお金を頑張って稼がなきゃいけないかなと思ったら、彼がそういうなんていうの、人として稼がないのダメだよねっていう価値観に合致して、そういう姿を見せて愛されたいっていう気持ちから来てるんですよ。
なるほど。
うん。
辛かったですよね、その間。
ですよね、うん、でもまあ楽しく乗り切りたいとかニコニコしていたいっていう気持ちはあるから、すごくそれがつらいとか、
うん、
なんていうの、そういう感じではなくて、楽しく働きながらなんとかしたいなとは思ってましたけどね、
うん、
でもなんか堅実にお仕事してる彼から見たら、なんか何やってんのバカじゃねって思ってたかなって思う。
うん、なるほど。
うんうん。
まあそういう辛いというか、今から思ったら辛かったんだと思うんですけども、その時一生懸命だったんでしょうね、きっと。
ものすごい一生懸命ですよ。
19年間もよく頑張りましたね、うん、
まあ前半ね、19年ですよ。前半はまだそういう、そう、借金できる前はまだいいのよ。
うん、
この問題はやっぱそのビジネスでこけたことですね。後半だね、多分、うんうん、で今日原稿を書いてても思ったんですけど、彼と出会った時が私一番いい状態だったの。
うん、
だから付き合っていくうちにだんだんだんだんだんだん下がっていくわけ。
うん、
そうするともう見てらんないっていう感じもあるのかなとかね、
うん、
いつになったら盛り返すんだよって感じだよね。
うん、
だけど、うん、とその盛り返すためには、私は誰かに合わせるんじゃなくて、私自身が本当にやりたいことをしなければならないってことに今気づいてるわけです。
でもそれ犯人はね、まあ、籍を入れなかったから、
うん、
よかったかもしれないね。それ、19年経ったけど気がついて、
うん、
はい、じゃあねって言って、まあ、何事もなく別れることができたわけでしょ。まあ、
まあ、そうですね。
気持ち的には、
うん、
いろいろあるけども、その、要は戸籍上どうのこうのする必要もないし、
うん。
まあ、これが戸籍入ってたらまたやりにくかったかもしれないね。相手が嫌だって言ったらできないもんね。
まあね。でも私別に別れ、もし戸籍、籍入っててあの状態だったら別れるって思ってないし、やり直したいと思ってたから。
うん。
うん。
でもそうだったら、今の犯人は、のように気づきがなかったかもしれないじゃん。そのまま、まだまだ辛抱してた
かも。そこなんです。
おう。
そこなんです。
うん、
だから、こんなはずじゃないんだけど、最高に幸せじゃないけど、そこそこ幸せかなって思いながら、なんかうまくいってるような、いってないけど頑張ってるからいっかみたいな、そういうのが続いてたと思う。
自分で言い聞かせたんですね。
うん。で、結局、その他人軸のまま、
うん。
うん。彼、まあ、結婚してたら夫になるだろうけど、夫に愛されたいわ、夫に認められたいわ、そのためには何をしたらいいのかしら、って、
うんうん、
絶対その視点が変わんなかったような気がしますね。
うんうんうん。
うん。
まあでも
ほら、
ん、
別れなくてもさ、その視点が変わってうまくいってる人たちが私の周りにはいるわけよ。
うん。
だから考え方が変わるだけって言ったら変だけど、自分が変われば人も変わる、相手も変わるので。
相手は変わらないね。
まあ変わらないというか、接し方が変わるのね、自分のね。
っていうか、自分が、多分ですよ。僕は思うのは、自分が価値観が変わったり、生き方が変わったらですね、
うん、
自分が、その、相手に合わすということを選ばずに、自分の生き、うん、やりたいことをやるっていうふうに変わってるから、 あんまり相手の見る目を気にしなくなって、だから相手がどう、まあ相手を見る目気にしないっていうことは、まあ自分でやりたいことをどんどん やっていけるから、っていうことなんじゃないかな。だから相手はまだ変わってない場合も多いと思いますよ。相手は昔のままの。
まあ関係性が良くなるっていうんですかね。
関係性良くなっていくんだったらいいんですけど、
うん、
まあそこはいろいろあると思いますね。
まあね、いろいろね。
うん、
まあとにかくこの、まあ、19年の割には私は悲しい終わり方になってしまったので、そこから気づいたことがいっぱいあるし、だったらこうしたらよかったんじゃないかなって今になって分かることがいっぱいあるわけですよ。
そうですよね。だからこれはあれでしょ、うん、別にそのまあ19年は無駄に過ごしたわけではなくて、う
ん、もちろんもちろん、
それなりにハニーにとってはまあ要はちょっとまあ、あの、うん、よ、まあ今から考えたらそれがあっての今がい、うん、あるんで、
うんうん、
まあよか
そうですね、
よか、え、まあ、まあまあ面白い、それを笑い話にできるようなことになればですね、
はい、
今書いてる本もすごくネタが豊富ということにな
る。そうなんです、もう読み応えたっぷりですよこれはね、まあでも一番の原因はその自分のやりたいことをしなかった、あるいは我慢した、人に合わせた、うん、まあ、合わせるっていうかその我慢だね。
そうね、
うん、自分が嫌なことをやっと言わなかったっていうところがすごく問題だと思っていて、
うん、
でもそれを自分が我慢してるっていう意識がもうなかったわけ。
うん。
うん、例えば、その借金とかできちゃったらお金稼がなきゃって思ったら、あの節約をしなきゃ、無駄遣いしちゃダメじゃないですか。
うん。
そうすると、コーヒー好きなんだけど、コーヒーのデフォルトは、マックの100円かセブンの100円コーヒーが普通になるわけなんです。
そうなんです、
うん、でも本当はスターバックスのかっこいいあのロゴのカップで、
うん、
あのおしゃれな空間でコーヒー飲みたいっていう気持ちがあるわけ、
うんうん、
だけど私は今お金がないからこっちで我慢しなきゃいけないと思って生きてきたわけです。
なるほど、
うん、だけどそのよく考えたら確かにそのスターバックスのコーヒーはそれ以外のところで比べたら3倍ぐらいするかもしんないけど、だからといって3000円とか3万円するわけじゃないから、
そう、ね、
自分の中でたまにはさ、たまにはこのどうしても今日これ理由だな、気持ちがいいって言ったらそれは許してあげたらいいのに、うん、絶対ダメです。絶対ダメです。私人借金してんだからねとかって。3倍するコーヒー飲んでる場合じゃないからとか思うわけ。
じゃあ人には優しいけど自分には厳しかったんだよね。
そうですね。
ね。
はい、なので、そうなの、だから、例えば働いてお金が入るとするじゃないですか、そしたら入ったお金は全部まず借金返済に当てて、自分の使う分はないみたいな、
あ
そういう、なんていうの、ちょっとでも早く返さなきゃとか思うから、そういう気持ちなんですよ。
うん、
だって、まあ、それだってよく考えたら、私も生きてるわけだから、なんか生活にお金かかるからそれはそれ返すお金返すお金っていう風に多分両方考えなきゃいけないのに、うん、全部私が何か生きてるためのことをしたり贅沢っぽいことをしちゃいけないと思ってたんで、
うん、まあでもハニーみたいな人は世の中たくさんいると思いますよ。
あ、そうそう、だからね、あのぜひ本書いてくださいって言われたの。
うん
うん、
もう我慢してる人いっぱいいると思いますね。だから、うん、籍入れて、それでもまあ、離婚するのが嫌だから我慢してる人ね。
うん、まあ、そういう我慢もあるよね。
だから、女性も男性も含めて、
うん。
まあ、途中で何十、もうその19年とか20年すれば、だいたい価値観も変わる場合が多いんですよ。
おう、どう、変わるとはどんな風に？
若い時は、やっぱりその、うん、ハニーの乙女心のようにですよ。
うん合わせるみたいな、
相手が好きだからとかってそれでいけてるわけですけど、
うんうん、
やっぱりその自分の人生とか自分のやりたいことっていうのに気づき出した時に、
うん、
あ、なんか違うなっていうのをある、うん、ある年齢とともに気づく時が来るんです。
それが、まあ、あとはそれ、うん、それをやっぱり語れるか話ができるかだよね、相手とね、ちゃんと、
うん、
なんか今の私の 後悔は、自分がしたいと思ってることをちゃんと説明しなかったなって。
うん。
相手に。いつもね、反対されるからね、自己承諾なわけ。事前相談するとポシャるから、それが嫌だから自己承諾にしちゃうわけです。そうする、そういうことをしてると、もうお前の話は聞きたくないとか言われちゃうわけです。
おお。
まあ、そんな、要するにコミュニケーションが下手っぴーだったなーっていうのもあって、
うん。
それも含めて本に書いていけたらなと思っている。
ねえ。その、何かその、まあ今、まだ本に書いてる途中だから、
うん。
ネタは明かせないと思うんですけども。
そうでもないよ。はい。え？何でしょう。そうでもないですよ。小出しにしてますね。あと今、Facebook のグループを作ってて、
うん、
今度の新刊を、気になるとか応援してくださる方のグループなんですけど、そこでは小出しにしてるもありますね。あとは、ちょっと前に Facebook の書き込み、友達限定で書いてた記事を、
うん、
こう、コアに、芯にして、そこに肉付けしていくような原稿っていうふうに今進めてます。
そうなんですね。
うん。秘密じゃないから大丈夫。
まあその Facebook グループは、
うん、
これは何？ハニーちゃんの Facebook から行けるの、うん、そこのグループにたどり着けるの。
今秘密のグループにしてるのでリクエスト送っていただく形になります。でその時にリクエストした時に質問が設定されてて。ハニワキミコのことをどこで知りましたかって聞かれるので、
うん、
この動画を見て申し込んでくださる方だったら、Now & Voice のインタビューで見ましたって言ってくださればもうポチッと OK。
なるほど。
うん。
まあじゃあその、まあ先ほどちょっと QR コードをね、公開しようかなと思ったんですけど、これ今ちょっと Zoom で、
うんうん。
これ、ちょっと QR コードだけちょっと一回、共有してみましょうか。
できる？あ、できますか。すごい。
ちょっと。
入ってくる。
ちょっと待ってね。
うん。
やり方わかんないな。
こうやって見せちゃダメ？
ちょっと待ってね。ファイル。
一応出してみる。
ああ、もうちょっと近づけて。真ん中に。
こんな感じ？
ああ、もうちょっと、うん、そこ。
じゃーん、これ一応 Facebook。
これ、QR コードね。これ、はい、まあ、もし、スマホで見てる方は、
うん、うん。
スクリーンショットで、
うん。
やってもらって。また、まあ、その、Now & Voice の方に、
うん。
リンク貼ってもいいかな。
はい。私も自分の書き込みの中にリンク貼るようにします。秘密なんで一応クリックしてもワンステップあるので許可の。
そうですね。
はい。
それで、まあ、そこにちょっと小出しにしていくということですけれども、
うん。
今、例えばね、この、うん、このインタビュー聞いてて、私もすごく我慢してるんだっていう人がもしいたとしたら、その人たちに向けてアドバイスするのか、うんうん、
そうですよね。結局自分がやりたいことってちっちゃいことから大きいことまでいろいろあると思うんだけれども、うん、その中でも一番小さい割とあっさり叶えてあげられる希望もあると思うんですよ。私だったらその例のコーヒーを100円じゃなくてスターバックスをね、
うん、
いいじゃんたまにはっていうのもそうだし、うん、あとはやりたくないことをやめるっていうのもいいんじゃないかなと思うんです。我慢しないって意味では。つまり、外出の予定を入れてたんだけど、なんとなく今日はもう体力がもう限界疲れた。もう今日は本当は自分は家で休んでいたいと思ったら、正直に今日ちょっと体がきついから、その外出の予定はキャンセルさせてもらえるかなって一緒に行く人に言うみたいなね。
うんうんうん。
我慢させない自分が心地よいと思うことをさせてあげるっていうのを積み重ねることがすごく重要かなと思います。
うん、でもしね、今、もしね、うん、 もし、うん、まあ、おとなしい性格の方がいてね、
うんうんうん、
すごい腹が立ったことがあったりとか、うんうんうん、こう自分の、うちに、こう、溜め込むような性格の人いるじゃないですか。こう、言えない。そのまま。そういう人は、どういうふうにしたらいいと思います？
どうしようかね。やっぱり、何でも話せる、そういうことも話せるお友達がいるのが一番いいと思うんですけど。
うん。ハニーは意外にそういう時も、なんか友達に喋ってたんですか？
聞いてくれる大切な人にだけちょっとお願いしてきてもらってたな。
うん。まあ、そういう人がいればいいんですけど、うん、どうしてもなかなか恥ずかしくて喋れないような人もいるじゃないですか。
うん、そうですよね。ただ、その、一番根っこにあるのは、悲しいとか、うん、辛いとか、うん、腹が立ったっていう感情自体は悪くないから、
うん、
それを感じること自体が悪いわけじゃないし、そういうのを味わわないでこう心をフラットにした方がいいんだって思うのはちょっと違うかなって最近私は思ってて、
うん、
悲しいことは悲しいって思ってよいし、まあ、言う相手がいないとしたら紙に書く、
紙に書くのがいいらしいですね。
出す、自分の中から出るんですよ。多分脳みその思考から取り出すことができる、こうスポット書くとね、
うんうん、
だから紙に書くのがいいと思います。誰にも読んでもらわなくて構わないけど紙に書いておこう。
紙に書く、
うん、私もでも本当若い頃はそれやってましたよ、
うん、
物書きになりたかったから、作家になりたかったから、そのどんな気持ちも書き留めることが練習になると思ってたので、
うん、
人に読ませないけども書くっていうことはしてた、
うん、
今思うとその時は素直でしたね。こんなことがあって、こんなことがあって、ふざけんなと思った。
それがよかった、
ね。私はバカにされたキーとかさ。
ああ。
大人になるとそういうこと言っちゃいけないかなって。なんかこう、なんて言うんですか、心が安定した人になりたかったから。でも、その感情自体はあるし、味わうのが地球に生きるってことだと思うので、最近は。
うん。
うん。
なるほど。
うん。
ね。喋る相手がいなかったら、
うん、
秘密のノートにいっぱい書いちゃってください。もう暴言、はい、暴言もいっぱい書いちゃってください。もう腹が
立てば。
思い切り
書いて。少なくとも自分の頭からは出るので楽になります。
ね。
うん。
ということでね、
はい、
まあ、ハニーちゃんが一番今、この本の中で一番、うん、伝えたいっていう、要はメインのキーワードという、うん、言うとどういうことになりますか？
うん、じゃあ自分らしく生きるってことは自分を愛して自分を最優先に生きるってことだと思ってます。
うん、
自分のことが好き、自分がしたいことをさせてあげる、
うん、
自分に我慢させない、
うん、
自分を愛する、
うん。
まずは自分。人を愛する前にまず自分からでしょっていう。そこです。でも、自分しか愛せないわけじゃなくて、自分が愛せる人は自分と同じように人も大切にできるので、
うん、
逆をやっちゃうとダメなんじゃないかな。人を愛する代わりに自分をないがしろっていうのをしちゃってるんだな、今まではって思ってるので。
うん。
うん。
それ多いんですよ。自分を置いといて、子供のためにするとかね。
うん、
うん。まあ、だから自分を置いとくっていう人結構多いと思うんですよ。自分は、
はい、シャンパンタワーの法則。
そうそう。我慢 して、誰か家族のためにしてあげるとかね。してあげると思ってやってる人がいるかもしれないけど、だから今言ってる、ハニーちゃんが言ったことは、まずは自分が満たされないといけないよということですね。
そうなんです。
うん。
もうそういうことを教える人なのに、私、キッズインストラクター、トレーナーとか言って、このシャンパンタワーの法則と言って、一番上のグラスが自分ですみたいな、自分を満たしてそれから溢れたエネルギーで他のグラスがいっぱいになっていくのを作る姿なんです。教えてんのにね。
教えて、そう、その19年の中で教えてたの、それ。
はい、後半の方は2012年からかな、うん、13年からかな、
うん、
魔法の質問の、認定講師とかトレーナーになったんで、それはすごいいい話だなと思ったんで、めちゃめちゃ伝えてました
ね。え、
でも、でも自分もそれをやってるつもりなんだけど、
あ、そうか。
つもりなんだけど抜けてるところがあったんよね。
まあ、まあ、
それもお恥ずかしい話ですけど。
いや、そう、それが言えるのはいいね。なかなかその、言えないよね、自分のことっていうのがね。
でもなんかその、うまくいったことから学べることもあるけど、
うん、
失敗したからこそそこに学びがあるっていうのもあると思うし、失敗を書くことで、より気づいてもらえるっていう役割は私自身に課せられた特徴かなと思ってる。
いいですね。
うんうん。
じゃあきっとね、多くの方がね、うん、楽しみに待たれてるんじゃないですか、その新しい本がいつできるのか。
そうですね。で、今度の新しい本なんですけど、うん、自分で絵を描くことになりまして、
うん、
表紙とか、うん、その挿絵。
うん、
実は私、あの、文章だけじゃなくて絵もやってて美大とか行ったんですけど、
はい、
その絵を描く力を封印してたところがあって、それが最近気がついて、
うん、
なんかプロで出版業界にいたから、私の絵なんて別にそんなうまくもないし、こう、もっと上手にできる人世の中にいっぱいいるから私がやるもんじゃないよなって我慢してたところがあるんです。だって、例えば、私は19年とかな、もっとか25年文章やってたからプロだけど、うん、絵は25年やってきたのかって言ったらしてないから、うん、レベル的にどうなのとか思っちゃう。そうすると、結果重視でやりたいという気持ちを抑える、我慢。
そうなんよね。だから、比較的あれなんですよね。こう、今まではちょっと、恥ずかしがり屋の可愛いお嬢さんみたいな感じだったよね、きっと。
あ、なんかそう、私のなんて下手っぴだから見せられないわ、みたいに言ってたわけ。
ねえ、控えめな、あの、京都で生まれたらぴったしみたいな感じの、あの、遠慮がちな少女だったんですね。
そうかもしれません。でもそれは本質ではなかった。うん、
そうですね。
うん、本質的には本当はもうやりたいことは何でもやっちゃう人だったし、途中から何かの要素で変わったんですよね。
うん、
だから、もう今のテーマは自分は我慢せずにやりたいことをやっていく。
うん、
それが喜びであるし、その姿を見て勇気づけられる人も出るのかなって思います。
そうね。
うん。
特にね、僕この2020年の最初にね、1月に、
うん
まあ、2020年はその女性性の時代がやってくると。2020、それで令和2年の2が、2っていうのは女性のことを表す数字で、1が男性らしいんですよ。
ああ、なるほど。
2が3つも並ぶ年っていうのはかなり女性性が強調されるから、まあ、あの男性の中にも女性性持ってる部分があるんですけども、その女性性の感覚が、あの、爆発する時代が来るよっていうふうに1月に聞いていましてね。でしかも、あの、個人の時代が来ると。個人の、個性が来る時代。
うん、
だから、まさ、あの、まあ、その、本音をこう、出さないとなかなか、これからは、やっていけないのかなっていう時代のちょうどね。
うん。
まあ、1月にその話を聞いてても、2月から3月でコロナが爆発しましたのでね、うんうん、まあちょっとなかなかもう不確実な、本当に不確実な時代がやってきたなって思ったんですけれども、
うんうん、
もう来るべくして、埴輪きみこの時代がやってきたという感じですね、
うん。そういうことですね。素直になって波に乗りますね。年内っていうかもう本当に電子で出すので、
うん、
目標はお誕生日までの出版です。誕生日9月19日なんですけど、その前日に発売したいなと思って今、あの、編集者さん、今回一緒にやってくださる方がいるので、ゾノさんって言うんですけど、ゾノさんとこの間打ち合わせをして、この日に出せたらいいねっていうのを言ってます。
楽しみですね。
私今までさ、自分の誕生日さ、すごく幸せだった時があんまないのよ。なんか一人だったりとか仕事してたりとかさ。だから、我慢させない自分が喜ぶことをするって意味において、誕生日をすごくハッピーに過ごそう、今年はっても心に決めたの。
うん、じゃあ、今年の誕生日はすごい楽しみですよね。
はい。
じゃあまたそれ出版記念パーティーとかするんですか。まあちょっと秋、9月は。
まあ、まあ時期がこれだからあれわかんないけど、そういうに類することはしたいなと思ってます。一緒に喜んでくれる方募集。
オンラインでできるかもしれないしね。
そうそうそうそう。うん、はい。
そうですか。まあ最後に、最後にね、何か、はい、これを聞かれてる方に、
うん、
これだけは言っておきたいなということありますか？
ああ、今我慢してることを一つでいいので、我慢せずにやりたいことをしてみてください。何をしたかよかったら私に教えてください。ちっちゃいことでいいと思います。
はい。ありがとうございます。はい、まあ、先ほど言ってた、その、Facebook グループの秘密のグループ、はい、ここにもぜひね、
はい、
申し込みしていただいて。
はい。お越しください。お待ちしてます。素敵な人がいっぱい集まってます。
何か相談したいことがあったらね、埴輪きみこさんに、
はい。
後にね、メッセージ、メッセンジャーで今、言っていただいたら、いろんなアドバイスしていただけるのではないかなって思いますし、
はい。
もうこれからはね、もう我慢する時代ではないということでね。はい、
そうですね。そうよ、もう限りある命ですから。もう特に今までずっと我慢してた人はそろそろモード変えた方がいいと思う。自分に、自分にも言いたい。
そう。
それを。
うん。はい。まあ今回ね、この、インタビューは、シリーズで自分らしく生きるということで、やらせていただいておりまして、まあ特にその、このナオのボイスっていうのがですね、この、さらにとんがってる人ばっかりをこう取材インタビューねさせていただいておりますけれども、
はい、光栄です。
今日の話は本当にね、自分らしく生きるにふさわしい、
はい、
インタビューだったかなと思っております。
ありがとうございました。
今日はね、忙しいのに、まあちょっとライブ配信はこの動画をねまた
はい、
してみてもらうようにしますので、
はい、
お楽しみにしていただけたらと思います。
はい、ぜひまたお会いしましょう。今日はありがとうございます。
ありがとうございました。
見てくださってありがとうございます。これです。
他の埴輪きみこさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。